者おそらく30の質ほど。そのうち、子供の健全な成長に欠かせない3つの要素。健全な生活と栄養バランスの取れた食事、親から内容。子供の健全な成長に欠かせない要素は何でしょうか。この中には数を存在しますが、大きく分ければ3つしかありません。ここではまず基本的な3つの要素を話します。1、健全な生活環境。子供の成長には衣食住に与える住むことがやはり必要です。住む場所が快適な空間ならやはり子供の成長にも影響を与えます。またこの環境というのは単に住まいという意味だけではありません。父と母の関係も環境にあります。いつも父と母と仲良しているだけでは雰囲気が悪くなり子供は家にいても気が落ち着かないことでしょう。やはり良好な空間の方が家庭の雰囲気が良くなり子供も安心できる住宅になります。子供が帰りたくなる家庭環境かどうか、ここがポイントです。2、栄養バランスの取れた食事。子供の2回目の成長にはやはり食事です。子供はわずか数年の間に体が急成長します。その間に成長に伴って栄養もたくさん必要です。栄養が足りずバランスの取れた食事を取ることで健全な2回目が発育します。3、親からの愛情。子供の精神面の成長には親からの愛情が必要です。親は子供に愛しているよう、大切にしているという愛情を注いでください。子供は親から愛されていると感じると安心できます。その安心感が意図という時を流されている国と変わり様々な経験の有能感に挑戦しようと積極的になります。この3つの属性では子供は自然と成長するのです。健全な生活環境、栄養バランスの取れた食事、親からの愛情の3つを与える。子供の生きる力を育てる30の質ほど、その2、無理やり伸ばそうとするのではない。自然に伸ばそうとすることが大切。良い子育ては植物を育てるイメージと相手に似ています。種は子供、土は家庭環境、水と日光は親からの愛情です。花が育つ時はどのような植物を食べるでしょうか。土の中に種を植えて、あとは適度な水と日光を与えるだけで自然と育ちます。物理的な力は一切与えていません。いや、むしろ与えない方がいい。無理に物理的な力を加えると成長が流されることが存在されます。常や苦境を無理に引っ張ると、逆に植物の成長が落ちてしまいます。人間の苦境を介入するとかえって邪魔になります。本当に植物の早い成長を願うなら適度な水と日光の量が必要です。ただ、それだけでいい。種が芽を出し、苦境を出して、すぐ育ち始めます。植物は栄養豊富なし、適度な水、ある日光の3つの素材は物理的な力を加えなくても自然に伸びようとします。子育てもこれと同じです。少しでも早く子供の成長を伸ばしたくて無理に引っ張ると、逆に生まれることがあります。うまくできないときに解決をしたり、そもそも子供はきちんと食事と親の愛情があれば自然と育っていきます。伸ばそうと思わなくても子供から伸びようとします。健全な生活と栄養バランスの取れた食事、親しい愛情の3つならば十分な成長ができます。無理やり伸ばそうとするのではなく、あくまで自然に伸ばそうとすることだけが大切なのです。子供の成長を伸ばそうと無理な力を加えるのはやめる。子供の生きる力を育てる30の質ほど。その3、伝統は知識から教えるのではなく、楽しさから教える。子供に伝統を教えるのは知識からではありません。子供にいきなり理科の教科書を与えて読みなさいと言ってみましょう。おそらく素直に読んでいないでしょう。理科の教科書をしないか。実際には N 極と S 極がある。N 極と S 極は必要。N 極同士や S 極同士は反発する。だから何と思ってしまい、興味が続きません。知識から教えてしまうと挫折する可能性が高くなります。そもそも興味がないので読みたい気持ちはありません。学校の勉強がつまらなく感じてしまうのは、ただ知識から教えてしまっているからです。知識だけを与えても無難そうです。そこに楽しさがあるかどうかです。勉強は楽しさから教えるのがコツです。楽しさから教えるともっと知りたいという気持ちになります。自分から勉強しようという気になります。例えば、自社の特徴を教えるのは、まず自社を買って子供に触らせない。すると、目に見えない力で引き付けたり、反発し合ったり、通知しなしたり、興味や好奇心もいただきます。何か目に見えない力を感じると、不思議な、面白いな、なぜこうなるのだろうか。子供が興味を持てば、自分から自社について学ぼうとする姿勢と変わります。そういうことは、勉強したことも頭に入りやすいし、忘れにくくなります。しかも、勉強して仕組みがあればもっと面白くなります。もっと勉強したい。という学者が変わるようになります。こうして、勉強に個人感が生まれていきます。国語の勉強、英語の勉強も何でもそうです。勉強はまず楽しさから教えること。楽しさはまず体感させることが大切です。自分から勉強したい気持ちになり、親に言われなくても自分から勉強するようになります。勉強は楽しさから教える。子供の生きる力を育てる30の質ほど。その4、料理上手は素材の味を引き出すのがうまい人。子育て上手は子供の可能性を引き出すのがうまい人。料理の世界には、料理がない人は味を引き出すのがない人だという関係になります。一つの素材から多くの味を引き出すでないが、実質多くの素材を手にしているのも当然です。テレビの上で料理に流れを振り、見事な手さばきで料理を作る場合のようなことがあるのではないでしょうか。人を魅了するような料理を作る天才的な料理には、特別な素材ばかりを使って料理しているわけではありません。日常、どこにでもあるような低低温度とした素材を使って料理をします。うまいのは素材の使い方です。みたいに焼いたり、追加したり素材の味を引き出します。また、意外な組み合わせによって素材に隠された魅力を引き出すこともあります。例えば、人参という一つの素材で考えてみましょう。どこのスーパーでも置いてあるごく普通の素材です。そのままでは、ただ美味しくないと感じる人が多い人参ですが、調理の仕方次第です。茹でれば柔らかくなる。細かく刻めば食べやすくなる。ミキサーに入れれば野菜ジュースの隠し味ができる。あの部位は食用の素材にもなる。活用の仕方次第によっては、人参が良いものができます。いかに一つの素材が多くの可能性を引き出せるか。最下から見方を変えれば、人参には隠された魅力がたくさんあります。それを発見していたのが全ては良いものです。子育てがない人も同じ話です。もちろん、生まれた子供の素質によって子育てのしやすさや可能性も変わることもあるでしょう。しかし、本当に子育てがない人は子供を様々な面から見つめ、これらでも発見するのが上手なわけです。どんな子供も必ずいいところがあります。それを見つけられたことが見方がポイントです。声が大きいというのは、話すことができるという長所になります。ゆっくり行動するのは落ち着いて行動できているという長所です。自己主張が強い子供というのは、自分の考えをしっかり持っているという長所ということです。大切なことは、子供を様々な面から観察し、たくさん来れることです。その中には、思いがけない可能性を見出すことができるかもしれません。いかにたくさん来れるかは、親の手腕にかかっているのです。子供からたくさんの長所を引き出し、子供の生きる力を育てる30の質ほど。その後、最初は平凡なことを褒めるだけでいい。褒めていくうちに伸びていく。生まれつきの記憶力、動体視力、運動神経などは全て才能の一つです。しかし、才能とはそうした全てだけではありません。あらゆることは考えようによって全て長所に変わります。平凡なことも捉え方によっては長所になります。それは発見するや活用するようにかかっています。子供の声が大きいことも考えようによっては長所です。かつ話をすることで将来会話で人を楽しませる分野で才能を発揮するかもしれません。素直に言うことを聞けることも長所です。人の言うことを素直に聞けたら多くの友人や書籍からの内容をどんどん吸収できます。将来大物になる可能性があるということです。せっかちな生活というのも見方によっては長所です。仕事の種類はスピード重視のものもあります。そういう面で進められる仕事は誰もできない才能を発揮する可能性があります。平凡と褒めることもどんどん褒めましょう。平凡なことも褒めることができます。なぜ平凡なことを褒めるのか。それは平凡なことを褒めているうちに才能を伸ばす可能性が出てくるからです。誰も褒められれば嬉しくなります。褒められる快感が嬉しく、もっと上手にするようになります。繰り返しているうちに今になって才能を褒めることもあるのです。まず平凡なことを褒めていく。子供の生きる力を育てる30の質ほど。その6、子供は自分ではなかなか自分の長所に気づけない。気づかせるのは親の仕事。私は昔から家庭の勉強が好きでした。しかし、家庭の仕事をしていた関係で、自宅には仕事で使っている部品がたくさんとなっていました。変わった形の技術があったり、コンデンサーや IC チップなど専門的な部品もあったりしました。そうしたものが力があるという家庭環境に恵まれていた点もあります。単に面白そうだなと思って、自分から興味を持って言っていました。しばらくすると、だんだん機械というものに興味を抱いています。人間があらかじめ命令者の動きをしてくれる道具。これにも関心を覚えました。それ以来、街中にある機械に興味を伝えました。車の走る仕組み、ラジカセラを出している仕組み、エレーターの動く仕組み、音が良ければ、脳が大量産廃棄の仕組み、自動的に動くものの仕組みが分かったとき、意思の体感のようなものがありました。自然と飲み込んでいきました。そういうことを自分ではあまり意識がありませんでした。単に楽しいなと思っていただけです。あまり難しいことは考えていませんでしたし、まだ考えられない状況です。しかし、そこまでの調子に近づいたのは知事でした。最短で興味を持ち始めた私に対し、積極的に機械の話をしてくれたり、部品を伝えてくれたりするようになりました。ある日のこと、家族が突然、機械の材というものをプレゼントしてくれました。お願いしたわけではありません。おそらく、家族はこういうふうな姿を、普段の子供の様子を考えて買ってきてくれたことでした。これは私にとって大ヒットでした。機械の内構造の子供でもあるよう、ただの具体的な説明がありました。ただの地図を渡されたような感動がありました。それ以来、今夜ならその何度も繰り返すような記憶があります。その世界に熱中して今になっています。そうした経緯があり、今では技術系の仕事をするようになりました。自宅でサーバーを組み立てたり、自分で来たプログラムを作ったり、システムを構築したりするようになりました。子供の頃から勉強が続いています。何より素晴らしいのは、私を励ましてくれた両親です。子供はなかなか自分の長所に気づかせません。子供は単に楽しい、面白い、嫌いにしか考えない。そういう気づかせるのは親の仕事です。私の場合、親はお前は意見強い。そういう気にすねと、日々必要なことを与えてくれたことがきっかけでした。人生を楽しているような発見し、子供にそういうことを長所と気づかせてあげることです。子供に才能を気づかせ、伸ばせる気がする。子供の生きる力を育てる30の質こと。その7、子供の悩みを親に共感するか否かの話が良かったと話さなければよかったと言われる。親の子供の場合は、応援して説教のような雰囲気が漂うらしいです。 子供が学校で何を話したとき強気のようなあなたがしっかりしないからでしょうと逆に叱られることがあります。子供に強く育てまいりたいからこそつい厳しい言葉を出てしまいます。しっかりした子供に育つためには子供を叱るように励まし気持ちを奮い立たせようとします。もっとしっかりした子供に育つはずだと思います。しかし実際のところ必ずしもそうなことはありません。親の何もなく子供は逆に心の距離を離してしまうことの方が多いのが現実です。親は自分の気持ちを分かってくれない。逆にしられた。話さなければよかった。悩みを話すことで子供は親に弱みを見られている感じがしてしまい話したことを後悔してしまいます。そのうち子供は悩みになっても親に何も言えなくなります。しかも親とは毎日顔を合わせることになります。一番頼りになるはずの親が最も相談しにくい対象になってしまいます。親子のコミュニケーションで大切なのは子供に話してよかったと思わせることです。親はそういう親から反応を見せることです。ではどうすれば子供に話してよかったと思える会話ができるのでしょうか。それは共感です。子供が打ち明けた悩みに対して共感すればいい。親は自分の気持ちを分かってくれると思い話してよかったと感動します。もちろん全ての会話が共感できるものではないでしょう。中にはどうしても子供の考えに反する内容もあるはずです。そういう時でもまずそうね、なるほど、気持ちが分かるよと言って以上受け入れることが大切です。受け入れた後に反することを言えば子供は親の言うのを聞きやすくなります。親とコミュニケーションでは何でも言えるようになりそうです。そのためはコミュニケーションに共感があるかどうかです。コミュニケーションに共感を取り入れ話してよかったという会話を行っている。子供の育児から育てる30の姿勢こと、その8、簡単な質問に対しては簡単な返事しかできない。子供の会話が長続きしない。そういう悩みを持ちでした。理由はいろいろ考えられますが、もしかしたら親が長続きしないような言葉をかけているかもしれません。子供の話している言葉をチェックしてみましょう。はい、いや、いや、で答えるしかない簡単な質問になっていませんか。夕飯食べる。学校はうまくいってる。こうした質問の場合、はい、もしくは、いえ、という簡単な返事しかできません。そういう答えを求めているときないですが、子供と豊かな会話を求めているなら、工夫をしましょう。あえて、はい、いや、で答えられない質問をします。例えば、先ほどあげた3つの質問のようにするとどうでしょうか。今日は、どんな夕飯が食べたい。今日は、学校でどんな勉強をしたの。最近、誰とどんな遊びをしているの。先ほどの質問にほんの少し工夫をかけて、はい、いや、で答えられない質問になりましたね。別に難しいテクニックではありません。ほんの少し質問形式を検討するだけでいいのです。豊かな会話の場合に、はい、いや、で答えられない質問をする。子供の育児から育てる30の質問と、その9、ぜひ、夕食の時に子供へ質問したい、魔法の言葉。子供に考える力を生かせるために、ぜひ、もこれが効果があります。効果が相次ぐ言葉なので、この場を借りて、ぜひご紹介させてください。今日の夕食の時、直感についた子供に次の言葉を投げかけてみましょう。今日は学校でどんな勉強をしたの？という言葉です。これはすごいです。どのような効果があるのかというと、ポイントが3つあります。1、対話の話です。まず、この質問、はい、いや、いや、で答えられない言葉です。例えば、学校で友人と間違っているの？という質問では、はい、いや、いや、の回答を理解した答えられません。そのため、対話の話しにくい。しかし、今日は学校でどんな勉強をしたの？という問いから、はい、いや、いや、で答えられません。具体的な話をすることがない質問なので、対話の話しやすくなります。1日半分の学校に続けていましたら、話の出たらたくさんあるはずです。ぜひも子供の口から発言させてあげましょう。話が話しやすくない夕食が上がります。2、勉強の復習効果がある。今日、昼間学校で勉強したことを夕飯にもう一度話をさせることで思い出す機会を作る機会にできます。これは今は復習です。昼間学校で勉強したことを思い出すことで、早期力を高めたり、記憶力を高めたりすることがあります。また、学校で勉強したことを話すというのはインプットではなくアウトプットです。自分で理解したつもりでも話をするうちにうまく説明できない部分に気づき、訓練や弱点を見せる機会にもなります。余裕があれば、子供が学校で勉強した会話の途中、例えば、いや、もっと教えてほしいなと問いかけてみましょう。話を深く掘り下げる質問をすることで会話も深くなります。3、授業参観の効果がある。子供勉強したことを発表することで、理事的ではありますが、授業参観の効果があります。子供が学校で眠りをしたり、ぼっとしたりするなら、子供は何も答えないはずです。逆に、子供が先生の話をきちんと聞いていたら、細かいところまで授業内容を説明できるはずです。子供が学校で学んだ話を聞くことで、理事的に子供がどのような姿勢で授業を受けているのかを確かめることができます。このように、夕食の場で今日は学校でどんな勉強をしたの？という質問は親子にとって重要になります。今日の夕食の時からぜひとも実行してみましょう。夕食の場で子供に今日は学校でどんな勉強をしたの？という質問がある。子供の育児から育てる30の姿勢こと、その10、本当に生きなき親というのはあえて子供の面倒を見せない。子供のためにやることを忘れてしやりたい。子供の幸せを願うような、こうした願いを共通しますに違いません。親が子供の子を悩んだり、苦しんだりした経験があった分、我が子供の苦しみを味わわせたくないと思うのは自然です。しかし、その気持ちが強すぎて、子供のために気を使った幸せをするように思います。子供の親を親が助ける。子供の話を働かずに貸していただけるのが財産の一つ。一見すれば、気が利いているように思えます。しかし、気が利いているように思えて、実は最も気が利いていません。子供が好きにしないと、親が代わりにやっているからです。子供が考えたり、苦しんだり、悩んだり、続けているのを親が知ってしまっている。親が代わりにすれば、確かに子供は楽になりますが、子供は生きるためには一度子供に経験させ、家庭の大切さに気づかせます。先生との対人を学ばせて、神の能力を期待を期待にします。子供のためのお伝えであるのも、子供の成長には必要です。一生懸命、ボタンを越えている友人に手先が必要になります。子供のために一生貸していただいた財産のことも、実は子供のためにしている。子供は金銭感覚が失われなかったり、社会に出てかかるという意味を失ったりすることでしょう。金銭感覚が働くようになれば、親の仕事という意味に参加してしまうはずです。子供のためにと思ってしたことは、裏に出て、逆に子供を苦しみません。本当に気がつけば、子供の考えたり苦しんだり悩んだり続けているのもあるとお互いです。そのためには、面倒に回り、気がつかないと思われることもあるでしょう。確かに子供が大きな親に命に関わったりすることは親の手助けが必要です。しかし、そうした最低限の安全面さえ考慮していれば、親は子供の将来のために一生懸命与えることがない。可愛い親子だからこそ、あえて可愛い親子である。あえて子供が考えたり苦しんだり悩んだりしても放っておきます。子供が一生懸命悩まないから、解決できないと笑った時、親はちょっと手を差し出すだけで結構です。そうすることで子供は考える力や生きる力を失っていきます。本当の意味で親がいなくなっても生きていることを育つのです。本当に気がつく親の中に気持ちない行動をする。子供の生きる力を育てる30の姿勢こと、その11、幼少の頃苦しんだり悩んだりした経験は意外なことであります。あなたの失敗は2度やらかします。一つは自分を成長させるとき、もう一つは自分の子供を育てるときです。どちらも重要です。最初の自分を成長させるときは今でもない理由ですね。失敗をすることで悔しい気持ちになったり、改善を考えるきっかけになったりします。さて、もう一つの肝心です。自分の子供を育てるときに役立つはどういうことでしょうか。結婚し、子供を産んで子育てを始めることになります。子育てをしながら自分の幼少期を思い出しましょう。少し意識をすることがポイントです。あえて我が子を昔の自分と重ねて見てみましょう。すると自然と親は子供の記憶にあらゆる場面で優しい気持ちになるはずです。例えば、子供が話すこととして、こんなにはこれだと怒りたいことです。しかし、そのことこそ昔の自分を思い出します。そういえば、自分の子供の頃同じ失敗をしたら、どんな人でも子供の頃を断って我が子の失敗と過去の自分と出さない大人になる強烈な子供の気持ちがあと暮らしばっかされる。その瞬間、失敗をする子供に対して優しい気持ちになり、励ましたり、慰めたりできるはずです。親が幼少の頃悩んだり苦しんだりした経験がこの時に役立ちます。失敗が何か役立つはこういうことです。子供が持つあらゆる失敗の気持ちを抑えることができるようになるでしょう。子供の頃にたくさんの失敗をした親は上手に子育てができるに違いません。優しい態度ですることができるようになるのです。自分が幼少の頃を思い出しながら子育てをする。子供の生きる力を育てる30の姿勢こと、その順位、遊び道具がなくても成長できるならあった方がもっと成長できる。子供はある程度の年齢になれば遊び道具を欲しがります。生まれた場合の赤ちゃんはもうしばらく成長すれば、次は重層パズルの興味を持ち始めます。遊び道具は子供のためにぜひ与えてあげましょう。遊ぶということは、他人上の人が多いですが、これほど勉強できることもありません。あるいは遊びは必ず皆さんの成長につながっています。次は遊ぶことで組み合わせを考える機会になります。組み合わせ方は無限です。積み上げてこんなものを作りたい。まず、頭の中で思い描いて積み上げることもあれば、積み上げながら思い描くこともあるでしょう。積み上げながら想像を膨らまして、正しい形を思い描くかもしれません。いずれにせよ、次は遊んでいくものは活性化されています。結果として、豊かな想像力を身につけることができます。重層パズルも同じです。一部の選ぶので、全体の自分の部分なのか想像を膨らまします。この時、脳の中は想像を書いている方向に行われています。ぼっとしているようでも、頭の中ではヒートアップしています。こうした遊び道具はぜひ与えてあげましょう。遊び子供の育児から育てる30の姿勢こと、その13、思考力は評価された体験より1つの深い体験をすることに養われる。世の中のことを知るための教養としては、正しい体験をさせてやるのが一番です。たくさんの正しい経験をすることで、世の中の内容や世の中の違いに見えてくるはずです。では、何でも評価された体験がないのかというと、そうではありません。 確かに世の中のルールや相手の同様のためには、広く最大限な必要です。しかし、生きる力を身につけさせるためには、対象力が必要です。生きる力というのは、高度な脳の活動が要求されます。では、対象力を育てるためにはどうすればいいのか。対象力は広く最大限より一つの最大限とすると聞いて味わえます。一つのことに没頭すると、他だけでなく対象力が要求されるようになるからです。もっと突き詰めたいという探求心。どうすればもっと楽しめるのかという野心。どちらの方がより楽しめるのかという判断力。それらを想像して、次の行動をしようとする総力。このように一つの最大限には、脳の高度に活動するきっかけがあります。広く最大限では、見たことがある、触ったことがあるという表面的な刺激しかありません。しかし、一つのことをとことん突き詰めようとすると、脳はさらに活発に活動し始めます。その対象は何でも何でも何でもいい。大切なことは一つの最大限です。そんなことができていないで、と、最後ではなく、そのまま気休まで好きなら痩せてやればいいのです。一つの最大限をさせてやる。子供の生きる力を育てる30の姿勢行動。その14。これだけは誰にも負けないという自信の答えと、波及し生きる力につながる。一つのことに集中するとき、解消力が養われます。僕だけでなく、判断力や思考力が必要とされて、人間らしさを形成することになります。では、どんなことに没頭するのがいいのかというと、やはり子供の好きなことが一番です。好きなことは何でも構いません。たとえ、おもちゃに関してであろうと、漫画に関してであろうと、ジャンルは何でも構いません。一つのことに没頭させる。自分の自身に自信を持たせ、これだけは誰にも負けないという胸を一つでもすることです。すると、子供は必ず変わります。これだけは誰にも負けないという自信が身につくからです。初めから全て自信を持つ必要はありません。初めから自信を持っている人はありません。まず、特定分野に絞る。それも自分の好きなことに考えた判断で構いません。計算を重ねて誰も負けないというレベルまで高めていくことです。そのプロセスの中で判断力や勝力が鍛えられます。得られた大きな知識や体験などがないことに自信を持ちます。一つのことに没頭するからこそ、得られる道具や知識などに自信を持ちます。すると、生き方全体が変わってきます。人と話をするときや新しいことに挑戦するときの勇気と変わります。これが誰も負けないという分野を作る。子供の生きる力を育てる30の姿勢行動。その15。早起きするといいことがある実感をさせれば、自然と早起きが習慣になる。早起きしなさい。親は子供のために早起きをしようとします。早起きには様々な特徴があります。健康にはもちろんのこと、他の人より体力よりも行動面だけでなく、人生面でも有利に働くことがしばしばです。しかし、大抵の場合、子供は早起きを体験になります。私の場合も昔はそうでした。早起きする必要性や意味が感じられなかった。母が早起きなさいとは言うものを気が済まなくて、だから起床していました。普通、眠りを起こすというので早起きようとは思いません。しかし、あることがきっかけで早起きが習慣になりました。高校1年、体操部に入部した時でした。高校に進学した時、新しい自分に生まれ変わろうと思い、私も抱いていました。自分から9人以上に立候補して9人になり、憧れだった体操部にも入部しました。中学には体操部がなかったので、高校になるのが待ちをした。幼少期から体を動かすのは得意だったので、体操部に入って将来は体育会系で進学しようと思っていました。しかし、高校1年から体操を始めるのはかなり遅いスタートです。他の人より中には他の人より何倍も努力しなければいけないと思っていました。体操の上達のためには柔軟性や筋性の様々なものがありますが、筋力もその一つです。私はまず筋力から攻略しようと思いました。しかし、トレーニング機を自分で全て体操へのは分かるのに、高校生の準備は難しいことでした。そこで目をつけたのが学校にあるトレーニングルームです。体全身の筋力を鍛えるために必要なトレーニング機は大抵揃っています。そもそも取っていた高校は体育に力を入れていた高校だったので、トレーニング機は安全に揃っていました。トレーニングルームを活用すれば、短時間で効率的に筋力が鍛えられると思いました。しかし、トレーニングルームは問題点もありました。朝早くから夜遅くまでラグビー部の戦状態だったことです。高校1年の私が先輩たちにお願いするわけにはいかず、最悪の状況でした。そんなこと聞きました。誰もいない時間に最大と、目をつけたのが相当です。ラグビーは朝早くからトレーニングルームを独占し始めますが、もっと朝早く学校へ行けばいいだろうと思いました。また、外の会議室に早起きして、朝ごはんの中で家を出るのが5時半。それから1時間くらいかけて、学校には6時半くらいに到着でした。予想は的中でした。さすがに朝の6時半に高校生は一部の自身が柔道部に戻って私だけでした。思い通りトレーニングルームを処理できるようになり、短時間で一気に筋力を鍛えることができました。それもいいことはそれだけではありませんでした。朝から体を動かすと自然とテンションが上がり、1日全体を気持ちよく過ごすことができるようになりました。早起きの体感を知った私はそれが良いことになっています。早起きを習慣にするには早起きをすることに行うという理解するのが大切です。私の場合はトレーニングルームを最大目的としたら、お父さんも早起きしたい目的を上手に持ちましょう。早起きは体感です。以上、それが早いと自分から進んで早起きをしようと心がけるようになるのです。早起きしたくなる一つの夢は多くの要素を成長させる。夢を持つことはそれだけで生きる力を強くきっかけになります。果たした夢があると多くの難問が起こさせられます。夢の達成はこれだけでありという単純なものではありません。一つの成功には多くの要素が必要とされます。金銭面、交友関係、仕事、家庭などの場合になるため様々な難題を乗り越えていかなければなりません。しかもバランスも必要です。夢を成し遂げるためにはこれら全ての要素を向上させる必要があります。親の一つ一つ丁寧に教えようとしても限界があります。そこで子供が自分から進んで勉強して吸収しようとする強いモチベーションや行動力が要求されます。初めは些細な夢からでもかまいません。警察官になりたいという夢を持ったとします。すると警察官になるには自分が非行性を身につけた人間であればならないと思うようになります。すると自分から夢や動画の意識するようになります。警察官になるためには勉強も必要ですが、自分から勉強も一生懸命にするようになるでしょう。夢を持つ。子供の生きる力を育てる30の姿勢行動。その17。親の仕事は子供が失敗したときこそ褒めること。親は子供が失敗したときどんな言葉をかけていますか？ダメ。情けないな。おそらくこうした失敗らしい言葉をかけているのではないでしょうか。しかし失敗の悔しさを一番感じているのは子供です。親が言わずとも子供は力強く身についています。そういうときに追い打ちをかけるようにダメ。情けないというマイナスの言葉をかけると余計に落ち込んでしまいます。場合によっては行動しようとする勇気もなくなるでしょう。子供の成長が停滞するのは親からの心に突き刺さることが原因ということもあります。ではどういう言葉をかければいいのか。失敗したときこそ褒めてあげましょう。失敗したというのにどう褒めればいいのかと思うでしょう。何を褒めるかというと、ただ挑戦をしたことです。努力して頑張ったというそれだけで褒めに対することです。よく頑張ったね。偉い。この言葉失敗しても行動したことを証明できます。親の意気を試される瞬間です。失敗したときを止めれば、子供は失敗から立ち直りやすくなり、成長することなく成長を続けます。失敗したときは行動したことを止める。子供の生きる力を育てる30の姿勢行動。その18。子供の部屋を持つと自立心がなされる。自分の部屋を持つのはプライベートな空間です。部屋の片付けや家具の配置など自分で管理できる自由な空間を与えられることになります。子供の好きなように明快自由ができます。子供は初めて自分の部屋に大はしゃぎすることでしょう。そこはまさに自分の思いをできる自由空間です。その自由の中で子供は様々なことを試すことになります。掃除の仕方を変えてみる。服の畳み方を試す。この並び方に工夫を加す。インテリアのコーディネートをしてみる。子供は自分なりのセンスで部屋を整えようとするはずです。最初はめちゃめちゃ先生としかできないことでしょう。先生との技術、部屋のレイアウトのセンスなど初めての経験だからです。それでも親は黙って見ていてください。親としてはできるだけ口出ししないことです。センスが見られるのは子供です。先生とのめちゃくちゃな苦労するのは子供です。部屋のレイアウトの悪さも大変なのも子供です。例えばこの並べる時を例に考えましょう。こんな風にこの並べてみよう。親、取り出しにくいな。ではこんな並べ方はどうだ。以前よりは良くなった。それならこういう整理をしたならもっと良くなるのではないか。この体験を繰り返しながら子供は先生とのセンスを磨いていきます。試行錯誤を繰り返しながらどうすれば快適な空間を作ることができるのかを考え始めます。この試行錯誤が大切です。多くの体験を繰り返しながら手応えを掴んでいきます。こういうことは子供に体験させ考えさせるのが一番です。自分だけは頭で選択したり判断したり改善を考えようとするときに頭は機械で生きる力と変わります。子供がどうすればいいかと相談を持ちかけたときには親にレッスンのアドバイスを答えてあげましょう。苦労しながら子供に考えます。子供の体を持って親の子供の面倒を見るのはわかりますが、いつまでも見つけていくことは成長する機会を失います。自分だけの空間を持つからこそ自分の範囲のもと様々な手応えを掴んで試行錯誤をするきっかけになります。子供の部屋は子供が成長する重要なものです。子供の部屋の管理は子供のセンスに任せる。子供の生きる力を育てる30の姿勢行動。その19。10歳前後になれば自分の部屋を持たせてもいい時期。自分の部屋を持たせるのは何歳くらいからいいのでしょうか。子供の成長がいいのよりためには言いませんが、目安としては10歳前後と考えるといいでしょう。子供の成長がしっかりしていればもう少し早い時期からでもいいでしょう。この時期をお勧めする理由は大きく2つあります。乳児、親の部屋を離してもいい時期もある。幼い時期から子供の部屋を与えると万が一の時、親の部屋のことに気づかれます。子供の成長にもよりますが、10歳以下の場合、手先や足先がまだしっかりしていない点があります。その時期から子供の部屋を持たせ、親の部屋のことに空間を吸ってしまうと万が一の時、親が気づかない場合もあります。本当は洋服など大人が追いつかない再開をする場合があります。私の再開で手直して命に関わる場合もあるでしょう。手先や足先がしっかりして、今夜洋服などの再開など物事の運転ですが、きちんと理解し始める10歳前後からの適切です。乳児、自立心が長い時期の時期もある。 実際全部になれば自分の好きな通りにしたいという自信が芽生え始める時期でもあります。男の子が一人の力でやらせてほしいと主張し始める時期です。女の子がお父さんと一緒に動くのに入るのを嫌なる時期もあるでしょう。これは自分という子を次第に意識し始める前兆です。一人で自由になりたい、親に上手になりたくないなど自分の思い通りにしたい気持ちが強くなります。その段階で子供に全然同じようなことが与えるとうまく成長を成しやすくなるので、ベストタイミングを言えるでしょう。実際からになれば子供には与える。子供の育児者は育てる30の姿勢こそ、その10、努力であり得ながらであろうと目安のある程度継続しやすい。私の幼い頃、お風呂は暑くて苦手でした。体を綺麗にするのは悪いますが、湯でやすい100まで数えたら出ていいぞという提案でした。私は強風呂の湯に使い続けながら1、2、3、4、5と数え100になるまでじっと我慢していました。不思議なことにこれら強風呂を我慢できます。どのくらい風呂を我慢すればいいのかという目安が大体的です。お風呂に使うというのはどのくらい使い続けばいいのかわかりません。しかし100を数えるのでという目安が出ると、どうやら近づいているのがわかるので我慢もしやすくなります。子供の努力や我慢の強い時にやりなさい、頑張りなさいというのは抽象的です。どのくらいやってどのくらい頑張ればいいのかわかりません。そこに最適な数字をつけるのは努力を継続させることです。勉強の時も同じです。なかなか子供が勉強してくれなくて困っている親御さんが単に勉強しなさいという言い方になっていないでしょうか。子供も勉強しなければならないのは分かっていますが、どのくらいやればいいのか分からず抽象的です。故に頑張りにくい、いいアイデアがあります。そういう時には30分間机に向かって勉強しましょうという言い方に変えてみましょう。子供は30分という時間を目安に頑張るようになるでしょう。子供の成長によっては15分でも1時間でも構いません。とにかく目安をすること、努力でやるであろうと目安があると継続しやすいのです。ただ勉強しなさいではなく30分間机に向かいましょうという目安をする。子供の育児から育てる30の姿勢こそ、その10時、子供の無償したのは意味がない。男の子や女の子であろうと実際今ならしばしば無償することでしょう。子供が無償したときはどう対応していますか。親としては子供が悪いことをしたように見えしゃってしまうようなものではないでしょうか。ダメでしょ。ダメだ、ごめん。またやったの。この前も無償はいけないって言ったでしょ。もし他人に迷惑をかけたり、まだ悪いことをしたりすれば処理する必要がありますが、無償の場合は例外です。決してしようと思ってしたわけではないからです。寝ているとき気づいたら執行していた。一番驚いているのは子供です。そもそも無償がなぜ起こるのかというと、筋肉が発達のためにこれ以上です。幼児期は膀胱周りの筋肉がまだ十分に発達していないため、寝ている間に緩みやすくなります。睡眠中に目を見ているときは筋肉が特に緩みやすいので、お話をしやすくなってしまいます。こういうとき、近くではありません。近いそうになることをぐっと加えましょう。大丈夫。自分の子供のことをよくやったものだと言ってあげましょう。友人と共感のことがあるかどうかです。大丈夫と言われると許してもらえたと感じ、自分の子供のことをよくやったものだと言われると共感されたと感じます。そう言われると子供は心からほっとできます。子供に気にさせないようにする対応をしてあげましょう。子供が無償しても叱らないようにする。子供の育児から育てる30の姿勢こそ、その12、もう一人の自分を見ているようだと驚くのは子供より親の方。私は両親のうち特に父親に似ていると思います。似ているのは顔立ちのような外見面ではなく性格面です。父は一つのことに没頭するときに休むまでやることをするタイプです。自分が納得するまで徹底的に探求して納得できないものに関しては何となります。コミュ障のことがない一つのことを始めると結果が出るまで執着する性格です。ゴルフも周りの人もパソコンで処理作成をしているときも集中して一気に終わらせてしまうとするタイプです。この性格はまさに私とそっくりです。父を見ているともう一人の自分を見ているようだと驚くこともしばしばあります。しかし改めて考えると本当は逆です。おそらく父のことと子供ならもう一人の自分を見ているようだと思っているはずです。そもそも私の遺伝子は両親から受け継いだものです。父と母の遺伝子が合わせて私が生まれました。父の DNA も両親から受け継いだものです。父や母に似ているというのは当然子供を育てるとき、子供に合った教育を施してあげたいと思うでしょう。様々な相手に乗せて、子供がどんな特徴があるのかと、子供の様子を見ながら手探りを入れるでしょう。そんなことこそ、父や母の性格を向上してみればいい。父や母が得意なことは、遺伝や環境などの影響で子供の得意になる可能性があります。親から遺伝子が受け継がれていれば、父や母の性格面が子供も受け継がれている可能性は大きい。父が自生に続けていれば、子供も同じく流れている可能性は大いに考えられます。母の親から性格なら子供も同じく流れている可能性は大いに考えられます。必ずとはありませんが、可能性は大きいはずです。子供の性格を発揮したり、才能を見つけたりなど参考になるでしょう。父や母の特徴、子供の特徴や才能を発見する手段にする。子供の育児から育てる30の姿勢こと、その13、子供の自身の性格である。病院の奥には卵が登場します。私も小さい頃から卵の生理を見ていて、卵を割っているのを見たことがありました。卵割る工程は何だかことです。卵をキッチンの中にコンポクして火を入れます。その瞬間、卵は白身と黄色を上手に飛び出します。わずか数秒。病院では当たり前に登場する卵があるシーンですが、子供から見ると、マジシャンの手伝いを見ているような感覚でした。かっこいいし、興味を惹かれる工程です。そんなある日、母から料理を手伝ってほしいと言われました。しかし、私はまだ身長らしく、キッチンの中身が手伝ってことがないようです。何を手伝うのかと思っていたら、卵を割るのを手伝ってほしいと言われました。強すぎると卵の中身が飛び出してしまうし、弱すぎると卵の火にならない。微妙な力加減が必要です。何とか力加減に手応えを感じて、卵の火を入れ、子供に何とか卵を割って中身を飛び出しました。やった。できたぞ。達成感は大きなものがありました。目に入れ、その達成した結果が見えます。母の料理で手伝って横を出せたわけではありませんが、初めて料理のために卵を割った時は嬉しくてたまりませんでした。それだけで何か大きなことを成し遂げたような気がしました。母も上手にできたね。すごいと褒めてくれました。私は生まれて初めて卵を割った時のことを今でも覚えています。そのくらい嬉しかったし、今自信をつけました。そう考えると、子供に自信をつけさせるのは実に安心です。卵一つで自信をつけさせられます。今思えば、あの子からは子供に自信をつけさせるため、あえて卵の手伝いをさせたのかもしれません。卵を割るのは小さな成功体験の一つです。ぜひ子供料理の手伝いをさせてください。もちろん、いきなり全てを痩せるのではなく、卵割る仕事を手伝ってもらえばいい。たとえ、今卵を割らなくても子供が大きな失敗は小さいと考えているでしょう。また、たとえ、卵を割るのに失敗したとしても、卵一つの値段は大きなことではありません。子供が卵を割った時、親は上手にできたね。やればできるねと少し大げさに褒めてあげましょう。子供は自信をつけるに違いありません。まさに、コロンブスの卵。子供に自信をつけさせるのは卵一つで可能なのです。卵を割らせてやればできるという自信をつけさせる。子供の育児から育てる30の姿勢こそ、その14、まだ早すぎればできるだけ言わない方がいい。子供は日常生活の中で強く興味をしたいものを発見することがあります。興味をしたい子供は素直にやってみたいと言います。その際、無人が発生しやすい状況があります。あれ、やってみたいという子供、まだ早すぎるかいけませんという親、そんな会話に心当たりはありませんか。子供がやってみたいことを他の親います。理由は様々です。まだ子供なら無理。どうせ長続きしないだろう。万が一のことが心配だ。親はとっさにまだ早すぎますと言って子供の要求を始めてしまいます。もし大きな危険が伴うことなら確かに避ける必要があるでしょう。私は昔、検査できるを聞いていることに興味をしたい親に自分もやってみたいと言いました。危ないから絶対にと固く指定されたことがあります。万が一間違った使い方をすれば取り返しのつかないことになりません。親の言い分もあります。しかし、危険なことがないならできるだけ子供の意思は尊重させてあげることが大切です。興味を持てばできる範囲のことからやらせていけばいい。例えば、5歳の子供がピアノを弾いてみたい。ピアノ教室に通いたいと言い始めたとします。ピアノは間違った使い方をしても大きな遅いことがありません。親としては、鉛筆で自分の前ではまだきちんと書けないように、ピアノなんて到底してるはずがないと思います。確かに、早い段階でピアノになっても、曲なしではまだ先のことになるでしょう。しかし、それでもいい。まだ始めたら曲なしなくても、いい様子を考えられる楽しみから始めさせればいい。楽しみなら、指先を動かす機会の前で次第に手先になります。手先が器用になってから、ピアノを鳴らせるのではなく、ピアノを鳴らせたら手先が器用になります。その中で、音楽に対する何らかの才能や適性を見出す可能性もあります。たとえ5歳からでも子供がピアノを習いたいと言い始めれば、ベストタイミングです。大切なことは今、子供が興味を示しているということです。子供が早い時に興味をしたいことを発見し、やりたいことを積極的にやっていますが、関係しなければなりません。いいよと言って行動を鳴らすのか。まだ早すぎると言って行動を収めるのか。ここで子供の成長の育成を与えてしまうのです。まだ早すぎると、筋肉する。子供の育児から育てる30の姿勢こと、その15、やってみると思ったより学んだった。手応えの実績がゆっくり子供の財産になる。子供が興味を示した場合や、鳴らす必要はありません。ピアノをやりたいと言い始めたので、ピアノ教室に通わせた。しかし、必ずしも適正な才能を発揮するわけではありません。しばらくすると、私と言い始めることもあるでしょう。見事やってみることでは全然違います。実際にやってみると想像していた内容とは、子供に何もつながる感じることもあるはずです。それはそれで大事な習慣です。自分には声が合っていないということが早い段階で分かったからです。たとえ失敗や挫折があったとしても、そういう体験ができたことは貴重な成長です。無駄ではありません。大切なことは手応えの実績です。ピアノを弾いたり、泳いでみたり、新しいことを痩せるようになったり、ペットと触れ合ったりなど、できるだけ数多くの経験に増やせます。子供がやるものを無理に痩せるではなく、やってみたいと思うことはできるかに痩せてみましょう。そうすると、様々な体験の中で手応えになるものが蓄積されます。実際にやってみると思ったより楽しかったということもあるでしょう。他の人より中毒が早くて、自分には見ているという手応 際やってみたけど思ったよりつまらなかったということもあるでしょう。他の人より忠告が遅くて自分には向いていないという世界を感じる場合もあります。どちらの相手も大切である一歩です。この両方の相手ならなくなることは後から必要な財産になります。今より水泳の方が楽しいな。水泳も楽しいけど、ペットと増やる方が自分にやっている気がする。成長するにつれて頭の中で資格ができるようになるからです。様々な相手の中で適性を見せやすくなります。資格は体験したことがあるからこそ頭の中でできます。手応えの蓄積が緩い子供の財産になるのです。手応えの蓄積をする。子供の育児から育てる30の蓄積構造、その16、夫婦が努力し合っている姿に子供は人間としての相方を発見する。子育てといえば妻の仕事、大黒柱といえば夫の仕事、世界的に見ても多くの場合、子育てといえば妻が担当している場合が多くなります。家庭によっては夫が中心となって子育てや家事に従事することもありますが、世界全体から見ればまだ少数のようです。これは仕方ない点があります。中には力と体力が必要であり、力と体力は男性が持ち合わせています。生物学的に男女の体に大きな特徴があるため、一家の大黒柱は男性が担当しているケースが大変多いです。マリオ子より中流の多い妻もいて、妻が大黒柱を担当していることもありますが、まだ少ないのが現状です。そうすると、必然的に子育ては妻の仕事、中流は夫の仕事になります。担当を分けているのはいいですが、大切なのはそこに協力になるかどうかです。子育てに専念する妻と仕事に専念すること、一見すれば問題ないように思います。しかし、本当にそれだけに専念しているのはよくありません。それぞれが自分がやるべきことさえしていればいいと思い始め、相手のために協力しようとする気持ちが小さくなるからです。そうではありませんね。あくまで家族という大きな運動するために夫のシャントがあり、妻のシャントがあります。シャントとはいえ、それだけやればいいわけではありません。夫が働いているのは妻のためです。妻が家事をしているのは夫のためです。二人の協力があってこそ家族は満々になります。仕事の運があっていいですが、あくまで協力という意識が大前提です。何よりも協力している二人の姿こそ子育てに良い影響を与えます。子供は思います。お父さんがお母さんのために頑張っているし、お母さんのお父さんのために頑張っている。人は誰かのために頑張るように生きているのだ。その夫婦が協力し合っている姿から、子供は人としての相方を発見します。これは学校の教師や他の場所では学びません。家庭内の両親の意見を学べることです。理想的な父親像と母親像を家庭内で吸収するのです。仲良く協力し合っている夫婦の姿を子供に見せる。子供の育児から育てる30の姿勢こそ、その17、父親と母親の違いはあった方がいい。違いがあるからこそ子供は多くのことが学べる。子育ての教育方針は父親と母親の考えを統一している家庭も多いことでしょう。父と母の子供に対する教育方針の違いでもあるという話はよく耳にします。腰を据えてじっくり話し合い、子供がどういう方針で教育を進めていこうと意識合わせをします。やはり子育てに対する大人の意思は全然ないよう夫婦間で統一させておくことが必要です。その基本的な教育方針さえあっていれば、正しさや親しさはどんどん見せていった方がいい。あえて母は正しく、あえて父は親しく見せていきます。父は母は違ったことが反応、対応の仕方があります。ある問題を母は愛と出解決しようとすると、父は僕を出解決するかもしれません。また、ある問題を母はコミュニケーションで解決しようとすると、父は他の者で解決するかもしれません。病に強い母がいると、社員強いしない。少子の母がいると、退職のしない。そうした際の様々な違いがいい。父親の子育てに参加するからこそ、子供は父親からも学びます。子供は両者がいいところを学んだり、比べたりします。吸収したことともに、臨機応変に対応できるようになります。ある時は正しい解決法に頼ったり、ある時は親しい解決法に頼ったりします。母親らしい考え方ではなく、父親の考えに触れることでなること、そういう考え方もあるなと思います。勉強量の前に触れ、子供の視野が広がりやすくなるのです。夫婦の違いを子育てに生かす。子供の育児から育てる30の知識こと、その18、子供に合わせた靴は自然と丁寧に扱うようになる。今、子供に履かせている靴はどこで誰と買った靴ですか。多くの親は親のデパートなので、まだ子供が幼い頃は子供の靴を親のセンスで買っていることでしょう。子供はこういう靴がいいだろう。親のセンスで買うことになります。子供は現段に突然正しい靴の登場者という判断です。親に一生懸命により声を出して買ったものだというように子供はそのままに判断したわけにくいです。また親のセンスは子供のセンスは若干ずれていることが多いです。子供は自分の好みではない靴ですから、つい乱暴に扱ってしまいがちです。お気に入りの靴ではないからです。別に気づいても汚れても子供に大きなショックはありません。どうすれば子供は靴を丁寧に扱ってくれるようになるのか。肝心なことがあります。親が買った靴をいきなり買ったようではなく、子供と一緒に買いに出てください。子供は家の子供もあることでしょう。靴も様々なようデザインが特徴的になります。子供は自分なりに履く靴になりますから、熱心に見られるでしょう。自分に合った靴を選んだはずです。その靴を買ってあげると子供はその靴を大切に扱うようになります。お気に入りの靴になるからです。傷つけたくない、汚したくない、そうした記憶が物に対する優しい態度と変わるのです。靴を子供に手渡す。子供の育児から育てる30の姿勢こと、その19、自己評価が低い子供は不良に育ちやすい。自己評価が高い子供は健全に育ちやすい。どうせ親なんてやたらない人間だよ。私は人間失格です。自分がいなくても誰も困らない。不良と呼ばれる子供に共通していないのはこうした自己評価の低さです。自分の評価が低くて自信がなく存在価値がないと思っています。不良たちの場合や子供の乱暴さは自分の評価が低いゆえに現れる自己自身です。自分の評価が低いため自分は生きる価値がない。守るものなんて何もないと思い、相手と乱暴なことをしてしまいます。子供は最初自分の評価がない状態です。では、どこで自己評価を上げるのか。親が存在を肯定してもらえることによって自信をつけます。親はただ子供の存在を徹底的に認めてあげましょう。世界に一人だけの子供だよ。代わりは一人もない。お父さんやお母さんたちの心の支えだよ。そうした子供の存在を肯定することを聞いて自分は生きる価値があるという自信をつけます。健全に成長するようになるのです。子供の存在を肯定することを分かる。子供の育児から子育てる30の姿勢こと、その30、先生と弱い親は子育てに注意せよ。不良と呼ばれる子供は自己評価の低さを目指します。自分は人として失格だ。自分は生きる価値がないという発言が多く自己評価が低いです。では、なぜこのように育ってしまったのか。いきなりは言いませんが、大きな原因の一つが考えられます。幼少期に受けた親の厳しい言葉です。実はこうした不良の親を見てみると多くの場合、厳しい親という共通点が多くなります。社長、学校教師、学習塾の先生、宗教家、コンサルタント、会計士、親が先生と弱い職についている場合が多いです。当然、我が子供に一般育ってもらいたいという気持ちが正直強いですから、子供に対して厳しいことをします。親が厳しすぎると子供に対してどんなことになると思いますか。そんなこともできないのか。動きが遅いぞ。本当にダメな子だ。この前も同じことを言ったろう。情けないな。口にすることといえば子供が自信を出すような言葉だ。親が優秀で子供の期待が大きすぎるため、滅多に来れることがありません。親の期待が大きすぎるがゆえに子供に対する言葉というのは厳しい言葉になりやすい。もちろん子供に対して将来はきちんと育ってほしい気持ちがあってのことでしょう。しかしその気持ちが強すぎると逆に子供は自己評価を落としかねません。当てはまるケースは多いのではないでしょうか。ここが教育の難しさです。甘やかしすぎてもいけないが厳しすぎてもいけない。大切なのは厳しい言葉の中に子供を肯定することがあるかどうかです。厳しいことは言っても構いません。子育ての姿勢ではやはり厳しくならなければいけないこともあります。ただし必ず厳しい言葉の中に子供の存在価値を肯定することを含めることです。大切な存在からこそわざわざ怒っているんだぞ。親も子供は大変。でも我が子のために一生懸命になっているんだ。こういうことにはしゃっている厳しさの中に愛が含まれています。しゃっていても子供は自分が認められていると感じ苦しくなります。子供の肯定が認められた厳しいことなら子供は不良になることはありません。しゃれればしゃれることを認められている、大事にされている、生きる価値があるという自己肯定を得られるのです。厳しいことには必ず子供を肯定することを含める。子供の育児から育てる30の姿勢こと、まとめ、その1、健全な家庭環境、栄養バランスの取れた食事、親の愛情、飲み水を与える。その2、子供の成長を伸ばそうと無理な力を加えるのはやめる。その3、弁当は楽しさから教える。その4、子供からたくさんの長所を引き出し、褒めてあげる。その5、まず平凡なことを褒めていく。その6、子供に才能を引き出せ、伸ばせる手助けをする。その7、コミュニケーションに共感の取り入れ、話してよかったという会話を行える。その8、豊かな会話の場に入った家で答えられない質問をする。その9、優秀の場で子供に今日は学校でどんな勉強したのという質問を投げる。その10、本当に気持ちが良くなるために気持ちがいい行動をする。その11、自分が幼少の頃を思い出しながら子育てをする。その12、遊び道具を与える。その13、一つの深い体験をさせてあげる。その14、これならでも負けないという分野を作る。その15、早起きしたくなるきっかけを与える。その16、夢を持つ。その17、失敗したときは行動したことを褒める。その18、子供への管理は子供のセンスに任せる。その19、実際会には子供には与える。その20、ただ勉強しなさいではなく30分間机に向かいましょうという目安をする。その21、子供が幼少しても叱らないようにする。その22、父や母の特徴を子供の特徴や才能を発見する手段にする。その13、卵を合わせてやればできるという自信をつけさせる。その14、まだ早すぎるとピンクにする。その15、手応えの蓄積をする。その16、仲良く協力し合っている夫婦の姿を子供に見せる。その17、夫婦の違いを子育てに出す。その18、 子供に選ばせる。その29、子供の存在を肯定することを変える。その30、厳しい言葉には必ず子供を肯定することを含める。